聖書朗読をいたします。本日の聖書箇所はルカの福音書19章1節から10節です。司会者が朗読させていただきます。それからイエスはエリコに入り、町の中を通っておられた。するとそこにザーカイという名の人がいた。彼は酒税人の頭で金持ちであった。彼はイエスがどんな方かを見ようとしたが、背が低かったので群衆のために見ることができなかった。それで先の方に走っていき、イエスを見ようとしてイチジクグワの木に登った。イエスがそこを通り過ぎようとしておられたからであった。イエスはその場所に来ると上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。私は今日あなたの家に泊まることにしているから。ザーカイは急いで降りてきて、喜んでイエスを迎えた。人々は見た、皆これを見て、あの人は罪人のところに行って客となった、と文句を言った。しかしザーカイは立ち上がり、主に言った。主よ、ご覧ください。私は財産の半分を貧しい人たちに施します。誰かから脅し取ったものがあれば四倍にして返します。イエスは彼に言われた。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。人の子は失われたものを探して救うために来たのです。聖書箇所は以上です。それでは長島先生に生まれ変わると題してメッセージをお願いいたします。
はい、We provide English translation service. If you are interested in, please ask to receptionist. Thank you. ですね、今日はですね、ウェルカムワーシップサービスっていうね、ことで、まあ、ローマ書から、離れまして、まあ、比較的こう理解しやすい内容のものをですね、取り上げさせていただきたいと、そのように、思っております。ぜひですね、まあ、クリスチャンでない、方、お友達等ですね、ございましたら、ぜひお誘いくだされば、と、そのように思っております。また、ライブ配信を通して、ご参加くださっている、方々、ようこそおいでくださいました。感謝いたします。さあ、ということで、生まれ変わるっていうね、タイトルで今日はメッセージを取り継がせていただきたいと、そのように思っております。ルカの福音書の19章の1節から10節ですね。こちらの方を中心に学んでいきたいと、そのように思っております。それではお祈りをさせていただきます。ハレルヤ、主を感謝します。天のお父様、あなたは生きて働かれる誠の神、イエス・キリストです。今ここにおられ、そしてまた私たちこの礼拝を守り導いてくださっている主であることを覚えて感謝します。どうぞその主に栄光が豊かに生きされますように、あなたを証しするものとしてどうぞ大胆にあなたの御名を掲げ、そしてまた福音を述べ伝えることができるように、どうか今天からの油注ぎを豊かにお与えください。ここの会堂に集われる一人一人の上にも、またライブ配信を通してご覧になっている方々一人一人の上にも、どうぞあなたが豊かに下ってくださり、そしてまた心にあなたの御手を持って触れてください。天のお父さん、今重荷を担っている方々おられれば、どうぞその荷をあなたの御前に下ろすことができますように、また心に傷を負っている方々おられましたら、どうぞ主よ、その傷を癒してください。癒し主なるお方が今共におられることを感謝し、あなたの御名を称えます。主に栄光が帰されますように、あなたの御思いが、御心が、またご計画がなされますように期待しつつ、この祈りを愛する兄弟姉妹一人一人の祈りに合わせて、イエス様の御名を通して感謝して御前に捧げます。アーメン。はい、ありがとうございます。さあ、ということですね、まあ、私たちね、こう生きてきて、まあ、人生の中で一度ぐらいはね、生まれ変わりたいな、まあ、そんなふうに思われたことがあるのではないでしょうか。まあ、生まれ変わったらね、どんな自分になりたいか、私が本当にまだ若い頃ですね、友達と話をしているときにそんなことをね、語り合った、ことを覚えています。 まあその頃のね、私はまあ自分のままでいいや、まあそんな風にね、そっけなく答えたような気がします。まあ釣れないやつだなとね、そういう風に思われたかもしれませんけれども、まあしかしながらですね、まあ今の自分同じようにこう問いかけられたら、やはり自分のままでいい、そのように答えると思います。それはなぜか、なぜならば私自身が許されて、ありのままの私ですよ、許されて、そしてまた受け入れられて愛されている、そしてありのままの自分、この私が変えられているということを知っているからです。聖書にはこのように記されている箇所があります。第二コリントの5章の17節ですね。ですから誰でもキリストのうちにあるのなら、その人は新しく作られたものです。新しく作られるものなんだということ、まあこれはまさに生まれ変わるという体験ですよね。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりましたと、このように聖書は伝えているわけです。まあ、実際のところね、生まれ変わるって言ったって、私たちまた母の胎に代わって生まれ変わるっていう、物質的に生まれ変わるってことはこれできないですよね。しかし聖書はこのありのままの自分が生まれ変わることができる、それは内から変えられるんだ、そのことを教えている。しかしこの聖書が教えるように条件があります。その条件は何か、それはキリストのうちにあるならっていうことなんですね。母のうちにはもう帰ることができない、しかしキリストのうちには戻ることができるんだ。そしてキリストのうちに戻るときに、私たちは新生体験ですね、新しいものとして生まれ変わることができるんだということ、本当でしょうか。今日は新約聖書の中に出てくるザーカイという人物がいます。まあ、聖書を、ね、読んだことがある方、おられましたら、まあ、ザーカイという、ね、名が、知っているかと思います。このザーカイの話を中心にですね、自分が生まれ変わるということを学んでいきたいなと、そういうふうに思っているわけです。さあこのザーカイですけれども、イエス様がですね、エリコというその町を通った時に出会った人物、それがザーカイなんですね。で、まあ、まずはですね、じゃあそのバックグラウンド、どんな状況の中で今日のね、この出来事が起きたのかということを皆さんにお伝えしたいと、そのように思っています。さあまずはですね、実はこのエリコという町をの話をしましたけれども、エリコの町に入る前にイエス様は12弟子を集めて、イエス様には12人の、ね、弟子がいましたが、近い弟子がいましたが、その12人を集めてとても大切なことを話しているんです。それが次のね、聖書箇所になります。あ、すいません、ここじゃないな、次ですね、すいませんね。ルカの福音書の18章の31から33節ですね、お読みします。さてイエスは12人をそばに呼んで彼らに話された。ご覧なさい、私はエルサレムに登っていきます。人の子について預言者たちを通して書き記されているすべてのことが実現するのです。人の子は異邦人に引き渡され、彼らにあざけられ、恥ずかしめられ、椿をかけられます。彼らは人の子を鞭で打ってから殺します。しかし人の子は三日目によみがえります。まあ、この人の子っていうのはメシア、救い主のことです。イエス様自らがこのイエス様について書かれた預言書を要約してここで弟子たちに語ったわけなんですね。その後どうなったか、もちろんイエス様が言ってるように最後の杉越の祭りを祝い、そして自らが十字架につくためにエルサレムへと向かってったわけです。 その途中にエリコというその町を通った時の出来事なんだということですね。さあ、まあね、少し状況が分かってきたわけですけれども、で、じゃあこのエリコの町っていうのはどういう町だったのかということですが、19章のね、一節お読みします。それからイエスはエリコに入り、町の中を通っておられたと。まあそのようなね、情景を今思い浮かべていただければと思いますが、エリコの町ですけれども、エルサレムから東に20キロほど離れた場所ですね。まあここに、地図が出ております。ちょっと英語でね、申し訳ありませんが、ジェリコって書いてある17番ですね。そこがエリコの町です。そして、エルサレムですね。ジェルサレムって書いてあります。それ18番ですね。まあ東の方に位置するわけですね。まあこの距離が20キロぐらいというふうに言われています。そしてこのエリコですけれども、ヨルダンとエルサレムを結ぶ道、のその途中にあったわけです。そしてまたエルサレムの北側から入っていくその道であったということです。まあその道の通過点にね、当たる町であるということです。まあすなわち何を言ってるかというと、交通の要所であったということです。ナツメヤシやバルサムを輸出するために、そこには税関所がね、置かれていたわけです。まあもちろんね、シンガポールに入りも日本に入りにもね、申告しなきゃいけないですよね。関税ですね。まあ同じようにここでは、その税関がね、置かれていたわけなんです。そして、まあこのエリコという町は、当時ね、パレスチナの町の中でも、とても栄えた町の一つであったわけです。まあこの町をイエス様はエルサレムへ向かって、行く途中に通られたということなんですね。さあ、そして、2節です。するとそこにザーカイという名の人がいた。彼は酒税人の頭で金持ちであったと。まあ、このように2節では記されています。まあ、ここで出てきましたザーカイです。ザーカイさん出てきましたけれども、このザーカイはこのエリコの町の酒税人であった。しかし酒税人だけではなくて、その酒税人の頭であったわけですね。ということで、相当の金持ちであったということが、言えるわけです。まあ、実際にこのね、聖書にも金持ちであったと、そのように記されていると、通りです。で、当時の酒税人ですけれども、どんなね、仕事をしてたのか、もちろんこれ税金を集めるわけですが、固定資産税、ね、まあ、プロパティタックス、ね、ありますね。あるいは所得税、まあ、インカムタックスもありますよね。で、実際に、まあ、納税する、その納税額に、そのままね、払うんじゃなくて、上乗せしたんです。ハンドリングフィーですか。手数料を上乗せするわけですよね。上乗せして、そして請求するっていうのが、一般的であったわけなんですね。まあ、このようにしてたわけなんです。また、お金があれば何をしますか？皆さんどうでしょう？お金があれば、当然その資産運用をするわけですよね。そしてその資産運用、まあ当時の、その方法ですけれども、一つが、これ、高利貸しでした。要するに、お金が払えない人に高い利子をつけて貸し付けるというやり方ですね。そのことによって、ザーカイは富を築いていたわけなんですね。まあ一方ですよ。一方、酒税人の働きというのは、これ誰にこの税金を納めるんですか？ローマですよね。ローマ帝国に使えるわけです。そしてまたその税金はどこに行くか。それはローマの皇帝ですよね。カイザルにのところへと行くわけです。ということで、当時このローマ帝国に支配されていたこのユダヤ人社会からは、このタックスコレクター税金取りは阻害されていた、そしてまた軽蔑されていた。それがこのザーカイの仕事であったわけなんです。さあ、ザーカイという名前ですけれども、この名前は英語でジャストってね、 ジャストっていう意味があります。これ日本語にすると正しいとか公正な、正しい公正なですよ。イエス様に出会う前のザーカイというのは全く自分の名前とは真逆の生き方をしていたわけなんですね。それがザーカイであったわけです。さあ3節を見てみましょうか。3節です。彼はイエスがどんな方かを見ようとしたが背が低かったので群衆のために見ることができなかった、このように記されております。イエス様がエリコの町、この町を通るんだよという話を聞きつけたんでしょうね。聞いたんでしょう。そしてザーカイのね、心の中がある意味踊るわけです。踊るわけです。それが実はですね、この文章の中に、しっかりと表されているわけなんですけれども、原文ではですね、自分が自らが求めるというね、そういう意味の言葉が今の文章の中で使われています。そして、見るっていうね、言葉がありました。どんな方かを見ようとした、この見るですけれども、原文では知るとか理解する、体験するというそういう意味合いがあります。ただこうね、ぼーっと見てるわけじゃなくてこういう意味合いがある言葉なんだということです。すなわち何を言ってるかというと、ザーカイは救い主と言われているこのイエス様を求めていたことなんです。そしてイエス様を見る、すなわちそれはイエス様を知りたいということ、イエス様を体験したいということ、イエス様を理解したいという思いでイエス様を見たいと、そういうふうにザーカイは思ったわけなんです。しかしですよ、しかしここで問題が生じています。どんな問題か、もうすでに同じようにイエス様が来るというその話を聞きつけて多くの人たちがその通りに集まっていたんですね。その状況をちょっと思い浮かべていただければと思いますが、それでさらに問題があった。それは 何か、ザーカイ実は背が低かったとね、そういうふうに、記されております。で、私も気になりまして、一体どのくらいの身長だったのかなと、そういうふうに思ったわけですね。私もね、本当にこう小さい方なんですけれども、どのくらいだったのかなと思ったんですが、当時の平均の身長ですねが152センチっていうふうにね、言われています。でもね、諸説あって他の文献では160センチというふうに言われています。それはその塀の高さからそういうふうに割り出したものですよね。諸説あります。ということはザーカイどのくらいだったのかな、これ想定ですよ。おそらく150センチ以下であったんじゃないかな。もしかしたら145センチだった、140センチだった。しかしね、大切なのはそのザーカイを神様は用いてくださったということですよね。さあ、ということで、群衆がね、来ていて、もうとてもね、イエス様を見ることができなかったわけです。そして4節見てみましょう。それで先の方に走っていき、イエスを見ようとしてイチジクグアの木に登った。イエスがそこを通り過ぎようとしておられたからであったと。さあ、ということで、ザーカイどうですか？群衆がいてもう見えない。それで諦めましたか？諦めなかったんですよ。だからどれだけザーカイがイエス様を求めていたかということがここで分かってくるわけですよね。だいたいね、人混みがいてもうこれも見えないやって思ったら、だいたい大人諦めますよね。どうでしょう皆さんはね。ザーカイはお金を持っていましたよ。そして地位も当然ありますよね。そしてまたプライドもあるわけですよ。そのザーカイさんが何をしたかというと、走ったんです。大人が走るっていうね。やっぱりよっぽどのことないとあんまり走らないですよね。でもこのザーカイさんは走っていった。そして群衆のその先の方へと行ったわけなんです。そしてまたそれだけではない。ザーカイそこで何を始めたかというと、なんとイチジクグアの木に登り始めたんですね。 大人が木に登るってこれないですよ。皆さんどうです？木に登りました？最近登らないですよ。でもこのザーカイは木を登り始めたんですね。まあ、イチジクグアの木といってもあまりこう私たち馴染みのない、ね、木ですので、こう名前からだ、名前、から、だけではこう正確にどんな木かっていうのはちょっと分かりづらい、ですけれども、ちょっと次のね、QR コードありますが、こちらの方でまた、見て、ね、検索していただければと、思いますけれども、著作権の関係でね、実際にここで写真を載せないで皆さんにね、見ていただければと思います。さあ、まあこういう木であるわけです。まあすなわち、まあ大人のザーカイがよじ登れるような、そんな木であるということ。そして群衆とそこを通るイエス様を見下ろすことができるほど大きく成長する木であるっていうことですよね。まあそのような木であったわけです。イチジクグアの木も実をつけます。どんな実か、それはイチジクの、ね、木、あ、イチジクの実、私たちもねその実を知っておりますけれども、アモス書の7章の14節にこのイチジクグアの木が記載されています。そしてまたそこではその実を食べるためであるというのがわかります。貧しい人たちはそのイチジクグアのその木の実を食べていたんです。しかしちょっと考えてみてください。ザーカイさん貧しい人ですか？いやいやいや違いますよね。大金持ちですよね。全くこの木に関係のないこのお金持ちのザーカイがこのイチジクグアの木によじ登ったわけです。もちろんプライドもあり、そしてお金もあり地位もあるそのザーカイがこの木に登っていたわけですから、まさにねその逆説的なその光景を見て人々は大変ねおかしいとそのようにね思えたのではないでしょうか。これはイエス様がザーカイをそうさせたんですよね。そういうふうに捉えることができると思います。そして、5節ですね。イエスはその場に来ると上を見上げて彼に言われた。ザーカイ急いで降りてきなさい。私は今日あなたの家に泊まることにしてるから。イエス様はそのザーカイを無視して素通りすることはありませんでした。ザーカイを意図的に見上げて、そしてこのように語りかけているわけです。イエス様はイエス様を求めるものをご存知であり、そしてまた必ず顧みてくださる方であるということがここからわかります。そしてザーカイに言っています。ザーカイ急いで降りてきなさい。私は今日あなたの家に泊まることにしているから。これどうですか皆さん。一般的な、まあ、感覚からすると初対面の人に急にね今日あなたの家に泊まることにしてるからってこれ言われてもちょっと困っちゃいますよね。とても不自然に思える語りかけであるわけです。しかしこのイエス様の問いかけというのは当時の王室が権威を持って命じるときに行うやり方であったとそのように言われています。となれば権威に従う者としてはその命令に無償で応えるということが自分の誉れになるということなんですよね。私たちはどうでしょうか。その王であるイエス様が今日何を私たちに語りかけてくださっているでしょうか。そしてまたそれに私たちが喜んで応えるときに神様は祝福してくださるんですよね。どんな祝福でしょうか。見ていきましょう。このことをイスラエルのね王であるイエス様はザーカイとのこの関係性の中で行っていたわけなんですね。そしてまたもう一つね皆さんに知っていただきたいことはまだ会ったことないですよねザーカイには。しかし会ったことのないそのザーカイの名をどうして呼べるのか。当時は会ったことのない人の名を言えるのは預言者だけであるとそのように考えられていました。 そしてじゃあ肝心のそのザーカイはこのイエス様の命令、この言葉にどのように応答したのかってことが、ね、私たちの関心事ですよね。さあどうなんでしょうか。それが、6節ですねに記されています。お読みします。ザーカイは急いで降りてきたんです。急いで降りて喜んでイエスを迎えたと、このように記されています。これザーカイにとってはとっても光栄なことであったわけなんです。なぜならば自分が求めていた人、この救い主イエスキリスト、もっと見たい、もっと知りたい、そのようにそしてまた体験したいと思っていたそのイエス様が実際に私の家に来てくれる、私のそばにいてくれる、この喜びを持ってイエス様を、まあ、自宅に招いたわけなんです。でここで喜びですよね。喜んでイエスを迎えた、この喜びですけれども、ギリシャ語ではチャイロンという、ね、言葉が使われています。でこのチャイロンですけれども、多くの場合は救いね、救いとかこの魂の救いとか信仰を得た時に、神への信仰を得た時に関連しての喜びを表している。まあ確かにね、救われる時、そしてまた信仰を持つ時の喜びというのがありますが、そのような喜びとともにザーカイはイエス様を迎え入れたってことが分かってきます。さあ次7節です。7節は、人々は皆これを見て、あの人は罪人のところに行って客となったと文句を言った、まあ、このように記されています。まあ、ザーカイは喜びの中にいましたね。しかしその周りの群衆たちは違ったんです。ザーカイとイエスとのそのやり取りを聞いて、群衆はこのことをよくは思わなかったわけですよね。互いにイエス様を批判し、そしてまたつぶやいたわけなんです。思い出してください。ザーカイはこの町でどのように扱われていました。確かに地位がありました、お金がありました。だけれどこのエリコの町の中では罪人とみなされていた。それだけじゃない、罪人の頭ですよね。まさにザーカイはそのように扱われていた、みなされていたわけですよね。パリサイ人は当然このようなもの、ザーカイとは交わらなかったし、ましてや食事を共にするようなことはなかったわけです。まあ、ここにね、ザーカイが救い主を心から求めてたっていうその理由が見えてきますよね。ザーカイは孤独であったわけです。心の中は飢え渇いていた、外面的には満たされているような、そのような人物であったが、しかしその内面はひどく飢え渇いていたわけなんですよね。私が以前ですね、進学校に行っていた時のこう話なんですけれども、伝道の、講義ですね、そういう宣教の話を聞いている時の、お話だったんですが、その進学校というのはなんとですね、サンフランシスコの郊外で、とても裕福な方が住んでいる地域にその進学校があったんですね。でその裕福な人が住んでいる中の一番高台に進学校があったんです。この裕福な中でね、最も貧しいとされる進学生がそういうところに住んでたんですけれども、まあそれはね置いといて、先生こう言ったんですね。外を見てごらんと、ここに住んでる人たちは米国、アメリカですよ、アメリカでも有数の金持ちたちだけなんだ。確かに見ると大きな家が建ってるんですね。そしてプライベートのヨットの停泊所があるんです。でそのヨットに乗ってサンフランシスコの湾に出てくるんですよね。で確かに向こう側にはサンフランシスコの街が遠くに見えるんです。アルカトラズ島が見えるんです。そしてベイブリッジがね、見えるんですね。オークランドの方にね行く、まさに本当に美しいね、景色を今でもこう心に焼き付いてるんですけれども、まあ、そのような場所であったわけなんです。しかし先生言いました。でも君たち知らなきゃいけない事実がある。この地域はアメリカでも有数の 自殺率の高い地域なんだ。そういうふうに先生が言いました。福音宣教の必要性ですよね。イエス様を伝えること、福音を伝えることの大切さを先生はその時私に、まあ、私たち、ね、生徒に教えてくれたわけです。ザーカイも同じように心の中が上乾いていたわけなんですね。そして次見てみましょうか。8節です。しかしザーカイは立ち上がり主に言った。主よ、ご覧ください、私は財産の半分を貧しい人たちに施します。誰かから脅し取ったものがあれば4倍にして返します。まあ、このようにザーカイはイエス様にねこう言ったわけなんですけれども、まあ、この場所はですね、外からザーカイの家の中に、入っています。その中での出来事ですけれども、おそらく食事をしてたでしょうか。ザーカイは立ち上がってイエス様に伝えているわけですけれども、この立ち上がるっていう行為、当時はですね、食事いただくときこう寝そべってですね、肘をついてこう食事をしていたんですが、そこで立ち上がるっていうことは、これは厳粛な宣言をね意味する、わけです。でギリシャ語ではですね、これスタセイスというね言葉が使われていて、まあ、パリサイ人が宮でこう立ち上がるときにね使われる、まあ、フォーマルな言葉でもあるわけですけれども、その言葉がこの主税人ザーカイに使われているわけなんです。じゃあどれだけこれ厳粛な場面なのかということですけれども、何が厳粛なのかということですが、ザーカイはイエス様の前で自らの罪を認め、そしてまた悔い改めて律法に従うということを宣言しているんですね。で、出エジプト記の22章には盗みを犯した者への規定が記されています。ちょっとねお読みしたいと思います。出エジプトの22章の1節です。人が牛あるいは羊を盗み、これをほふるか売るかした場合、牛1頭を牛5頭で、羊1匹を羊4匹で償わなければならないと、このようにあります。ちょっと比較してみてください。ザーカイは誰かから脅し取ったものがあれば、なんて書いてます？4倍ですよね。なんで4倍なのかなと思ったことありません？実はここ出エジプト22の1、羊1匹を4匹で償わなければならない、ここから来てるともそういうふうに思われるわけです。まあ、当時は家畜が財産でしたけれども、ザーカイはお金に置き換えてこの律法を適用しているわけです。しかしただ適用しただけじゃない、なんとこの律法の規定以上のことをザーカイは約束してるんです、誓ってるんですね。それは何か、財産の半分を貧しい人たちに施します。もうまあものすごいねお金持ちでしたが、でもその半分を貧しい人たちに施すと、そのようにザーカイはここでイエス様の前で誓っているわけなんです。まあ、このね時代、ちょっとね皆さんしっかりと把握しておいてほしいのは、まだイエス様、これイエス様は福音を完成していませんよね。まだ十字架にかかる前ですよね。ですので神様への信仰によって救われて、そしてまたその救われたものはその愛の応答として、神への愛の応答として律法を守るということ、それが神への愛の応答の形となっていたわけですよね。そのような時代においてのザーカイの応答であるということをしっかりここでまたね、捉えておいていただければと思います。さあそして10節11節です。イエスは彼に言われた。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから、人の子は失われたものを探して救うために来たのです。このようにイエス様が語るわけです。イエス様はザーカイの心の中を見て、ザーカイが救われたということをここで伝えています。そしてこの人もアブラハムの子なのですから、そのようにイエス様は言っています。ユダヤ人の社会からまあね、この職業柄阻害されていたザーカイであったわけです。しかし 彼もアブラハムの子であるということ、ユダヤ人であるということ、そしてまたユダヤ人としての特権を彼は得ている、いたということをイエス様は伝えたわけですね。じゃあ一体このユダヤ人に与えられた特権というのは何なのか、これ私たち学んでいるところですよね。それは一体何でしたか。御言葉が委ねられているということですよね。その御言葉に何が記されているか、それは救い主が来るということが記されているわけですよね。その救い主とは誰ですか。まさに今ザーカイの目の前にいるイエス・キリストこそ救い主であるということ、そしてその救い主と実際にフェイス・トゥ・フェイスですよ、出会って、そしてまた救われ生まれ変わったということ、それがここで起きている出来事なんですね。イエス様は続けてこう言っています。人の子は失われたものを探して救うために来たのです。人の子、これはメシア、まさにイエス様ですよね。イエス様は失われたもの、まさにこれははぐれていった羊ですよね。それを探して救い出すために来たのです。この失われたもの、このはぐれていった羊、まさにそれが孤独の中にいたザーカイであったわけです。この言葉はエゼキエルの34章の6節と11節、この言葉と一致しています。お読みします。私の羊はすべての山々、すべての高い丘をさまよった。私の羊は地の全面に散らされ、尋ね求めるものもなく探すものもない。虚しいですよね。ちょっと自分が羊だったらどうでしょうかね。さまよう、しかし尋ね求めるものもなく探してくれる人もいない。そのような中でさまよい続けるというのは、これは本当につらいことだと思います。おそらくザーカイはそのような中にいたのかもしれません。なぜならば律法学者もパリサイ人も誰も彼を救おうとはしなかったからですよね。そしてこうあります。まことに神である主はこう言われる。見よ、私は自分で私の羊の群れを探し求め、これを探し出す。神である主自らが自分で私の羊を探し求め、これを探し出すと言っています。まさにこのザーカイに出会うのところに行ったイエスは、その、まあ、神ご自身ですからね、その思いでこのザーカイのところに来たわけです。さまよえる羊であるザーカイをイエスは牧者として探し出し、そして救われたわけです。ザーカイはこれ伝承ですよ。伝承ですからね、本当かどうかは分かりません。伝承によればカイザリアの教会の長老となったと言われています。まあ牧者ですよね。ザーカイが、あのザーカイがですよ、ザーカイがイエス様と出会い、全く人生が変えられたわけです。まさに生まれ変わったわけです。主税人としてザーカイは誰に仕えてました。ローマ帝国に仕えてましたよね。あの巨大、そしてまた権威のあるローマ帝国に仕えていたわけですが、しかしザーカイはどういうふうに変えられたんですか。イエスのしもべとしてイエス様に仕えるものへと変えられたわけです。そしてまたザーカイは奪うものでしたよね。奪うものからどういうふうに変えられた、与えるものへと変えられていったわけです。財産の半分を貧しいものに施しましたよね。そして人々に仕えられるものからどう変えられたんですか。人々に仕えるものへと変えられたんですね。伝承によればカイザリアの牧会者になったと、そのように言われてますよね。ザーカイは何か特別なことをしたのでしょうか。いや、ザーカイはありのままのザーカイでイエス様の言葉に従ったということ、そしてイエス様を迎え入れることによってザーカイは変えられました。ただ一つザーカイがしたことは、それは救い主イエス様の助けを求めたということです。 皆さんはどうでしょう、あなたはどうでしょうか。イエス・キリストの助けを今必要としておられるでしょうか。イエス様はこのザーカイとの出来事の後にエルサレムへと向かい、そして十字架につきます。それはあなたの罪の身代わりとして死の裁きを受けるためでした。イエス様はこの私の罪の身代わりとして十字架につき苦しみの中で死なれました。ザーカイもおそらくイエス様が十字架につけられたという知らせを聞いたことでしょう。まあこれは想定ですけれどもね、書かれてないですからね。おそらくどれだけの苦しみ悲しみであったかということも想像することができます。だって自分を救ってくれた方が十字架にかかって死んだわけだから。イエスは確かに死んで墓に葬られました。しかし三日目によみがえったんです。死を打ち破りイエスはよみがえりました。これを救いの道、福音と言います。この救いがユダヤ人だけでなく、先ほどねザーカイはユダヤ人であり特別な特権を受けているという話をしましたよね。しかしこの福音によって救いが全世界の人々に与えられるようになったんです。この福音を信じることによって、そしてまた神の恵みによって人は罪から許されて永遠の命を得ることができると、聖書はそのように私たちに約束してくださっています。この福音を信じるとき、ザーカイが体験したように私たちも生まれ変わることができるんだ。そしてどのように変えられていくんでしょうか。キリストのように変えられていくものなんだ。それがイエスを信じる者たちの姿であるということ。まあ冒頭でね、あなたは生まれ変わったら何になりたいですか、そんな質問をしました。誰でもイエス様を心に迎え入れて福音を信じて救われるのであれば、イエス様のように変えられていくわけですね。最高のものへと変えられていくわけですよね。イエス様どんなお方でしょうか。王の王であられるお方です。そのうちには罪がありません。神は愛なりと言われるように愛とお方です。私たちも時にかなってこの私たちのうちにあるこの罪が全くなくなり完成された人、すなわち栄光の体を持って持つと、そのように聖書は約束してくださっています。想像できないですよね。だって私たちはどれだけ私たちのうち、心のうちを見るときに醜いものであるかということ、罪大きいものであるかということ、愛のないものであるかということ、それは私たち自身が知っているところですよね。しかし私たちはイエスのように変えられるんだということ、ここに私たちの希望があるわけです。だからね、今理由があるんだって言いました。どんな理由？それは自分のままでいいよ、そういうふうに言った、その理由があると言いましたが、実はここに私が自分のままでいいと言ったその理由があるわけです。あなたにも救いが届くことを願っています。なぜならば今この時もイエス様は救われる民を探し求めているからです。でもなんと幸いなことでしょうか。孤独の中で誰も探してくれるのではなくて、イエス様は今日も救われる人を探しておられるからです。あなたはどうでしょうか。あなたはこのイエス・キリストに希望を持っていますか。救われたいと願っていますか。何から？それは自分の罪からです。ザーカイは自分の罪を知っていました。心の上渇きを知っていました。それゆえに救い主イエスを求めました。そしてイエスを受け入れるときに 彼は生まれ変わったんです。私たちもこの福音を受け入れるときに、私たちは内から変えられる、生まれ変わることができるんだということを、今日はこのザーカイの話から私たちは学んだわけです。第二コリント5章の17節でこのように記されています。ですから誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古きは過ぎ去った、見よ、すべてが新しくなりました。それがあなたです。感謝します。考えてみよう。ぜひまたこの3つのね、質問を考えていただければと思います。ザーカイはなぜイエス様に関心を持ち、イエス様を求めたのでしょうか。2番目、ザーカイの行動が変えられたのは心にどのような変化があったからだと思いますか。3番目、あなたは生まれ変わったものであるという認識を持っていますか。認識を持っていないのであれば、それはなぜだと思いますか。また認識を持っているのであれば、それはなぜだと思いますか。ということで、それぞれがですね、また、祈りながら、また聖霊様に心の内を探っていただきながら、考えていただければと思います。一人一人の上に祝福がありますように。そしてまた今日福音を受け入れ、そしてまた救われる人が起こされますように。イエス様は、そのような方を待っておられます。感謝します。お祈りします。ハレルヤ、主を感謝します。天のお父様、今日はザーカイ、この人物を通してイエス様、あなたの福音のその素晴らしさを学びました。そしてまたあなたを受け入れるとき、私たちは内から変えられ、新しいものとして生まれ変わったんだ。それは古きは過ぎ去り、見よ、すべてが新しくなったと。そのように私たちの内から全く価値観が変えられる、そのことによって生き方が変えられる、そのことを学びました。それはイエス様、あなたの栄光が表されるためです。それが私たちの喜びです。なぜなら私たちはあなたが主であり、私たちはあなたのしもべであるからです。当然のことです。感謝します。どうぞここにおられる愛する兄弟姉妹一人一人の上に、今あなたが豊かに臨んでくださり、そしてまた心に語りかけてください。あなたのその語りかけに従うことが、それぞれの喜び誉れとなりますように。大きく期待します。これも主の技です。あなたに期待します。この祈りを愛する兄弟姉妹一人一人の祈りに合わせて、我らの主イエス様の御名を通して感謝して御前に捧げます。アーメン。